先日京都の本土町とそして祇園に行ってまいりまして、美味しいものを食べてまいりました。いい生活してるだろうというふうに思うかもしれませんけど、普通のものを食べておりまして本土町とか祇園とかっていうと、なんかこうお茶屋さんとかね、なんかこう料亭から仕出しが来ましてね、で芸妓さんかなんかこういましたね。でそこでこうお遊びをなさるお大臣という、そういうイメージがあるかと思いますけども、私が行ったのは餃子屋さんでございまして、祇園のですね、もう有名なお店だそうなんですけど、歩兵という、ここに今名刺をそこに置いてますけど、歩兵、わかります？歩です、歩、将棋の歩、歩兵です。というお店に行きまして、座席がね10席ぐらい、ちっちゃなお店で、もうなんか常に行列ができていると。で非常に小ぶりの一口餃子が10個かな、で480円ですかね、っていう、リーズナブルなお値段で、通常のニンニクとニラの効いた餃子と、もう一種類別に生姜餃子というのがあって、生姜の効いた餃子、その2種類こう味わうことができると、他のメニューもいくつかあるんですけども、そういったものを味わいながら冷たいビールとか、あるいはこうレモンチューハイなんか食いってやると非常におつだと、そういう店なんですけれども、やはりこの餃子の歩兵見ながらですね、私の心の中では餃子の大佐やっぱ同じような名前ネーミングの店ってあるんだなということですね。京都といえば王将が当然あるわけでございますが、大宮の駅のところに、1号店がございましてね、あれも不思議なもんで、同じチェーン店のはずなのに、なぜか1号店で食べる餃子の王将の餃子はなぜかうまいと。私もね、実際言われたんで行ってみたんですけども、やっぱりなんかね一味違うんです。焼き加減がいいんですかね、なんかね、そういった意味で京都ってのは何ですかね、餃子激戦区なんでしょうか、わかりませんけども、確かに私京都に行くたんびになんか餃子食ってるような気がするんですよね。ちょっと前も祇園の手前のところにあるミンミンで餃子を食べた気がするんですけどそういったことでお送りしていきましょう。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でいつものようにお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユです。
そして今日はリモートございません。木田優子は今日は宴会だということで、
そんな楽しんでる、
酒飲みに行っておりますので、番組出れないということになりましたんで、よろしくお願いいたします。ということで今日はマユちゃんと二人でお送りしてまいります。京都とかどうですか、なんかこう食べに行ったりしますか。
京都、しますよ。京都、
京都何を、やっぱりその高級な料亭のなんか、割烹とか、
いや私もこの前ラーメンとか、
ラーメンを
食べに行きました。
京都に、
京都のラーメン有名じゃない、有名っていうか、
結構有名ですよ。
ですよね。そこのなんかちょっと、昔石塚が、石ちゃんが、本邪魔子の石ちゃんがおすすめするラーメン屋さんに行ってきました。
あ、そうですか。
はい。
私はね、前いた会社の人からこう教えてもらった、背脂の神っていう店があるんですけど、そこは結構気に入ってて、なんか月1か、月1でもないな、2月に1遍ぐらいですかね、行ったりしてますけど。
なんか京都のラーメンって黒いですよね。
なんていうかね、濃いよね。
濃いですよね。
なんかね、ほら、いわゆる京風ラーメンっていうに名付けられると、うん、なんかこう、さっぱりとした和風な感じのするラーメンっていうイメージがあるんですけど、うんうん、ところが、それはあくまで京風ラーメンであって、そうですね、京都のラーメンは結構こってりで、背脂とかダーンって入ってたりとか、うん、なんか割とパンチの効いたラーメンが多いんですけど、それはそれで私は好きですけどね。うん、で、醤油の色も結構あの濃いので、
ね、濃いですよね。
たまり醤油みたいなの使ってるのね、そういうあのラーメンがあったりしますけれども、そのね、背脂の神はね、あの玉ねぎがね、うん、玉ねぎのみじん切りが山のように入ってるんですよ。
へえ、玉ねぎ。
うん、あの紫玉ねぎがあるじゃん、紫色の。へえ。だから結構色がね、なんか綺麗なんですよ。
あ、そうなんですね。
ね、でね、そのチャーシューとのね、バランスが良くて、うん、
へえ、
結構いいですよ。やっぱそこもあのなんか行列ができてます。
へえ。
そこもね、だからあれですよ、大宮の駅からちょっと歩いて10分ぐらいのところ。
あ、そうなんです。あ、私が行ったところ大宮のところから歩いて5分ぐらい。
ああ、
だからあそこら辺
激戦区、ね、
激戦区ですね。
ちなみに大宮といってもあの埼玉県の大宮では
ない、ね、じゃないですね、
京都の大宮です、
ね、
はい、さあということでお便りをご紹介していきましょう。そんな京都府京都市からいただきました。39歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー、
ありがとうございます。
事件発生、電車内で刃物を振り回している人が、身を守る基本は乗務員に知らせてその場から速やかに離れる、うん、というタイトルのネット記事を見つけました。
うん、
その記事の冒頭、電車内で刃物を振り回して、切りつけてきたり、油をまいて火をつけようとするしたりする事件が立て続けに起こった、
うん、
走る密室で命を脅かされる事件に遭遇したらどうやって身を守ればいいのかというふうにあります、
うんうん、
基本君子危うきに近寄らずで、離れた車両に粛々と移動し、しかるべく手段で運転士や車掌に SOS を通報するというような内容でした、うん、コマンドをえのき田だったらどう対処しますかということでいただきました。まあケースバイケースですね、
うん、
まず一番重要なのは状況を把握するということで、
うん、
これ何でもそう、戦争はそういうことです。
まあそうですね、
状況を把握せずに作戦をやろうとすると失敗を招くんですよ、
うんうんうん、
だからまず何が起きてるか、
うん、
だから何両目で何が起きてるかって情報を得なきゃいけないんですよ、
うん、
その時こう逃げてくる人とかがいて、うん、比較的落ち着いてる人とかを捕まえて、うん、どうしたんですか、うん、何が起きてるんですかっていう聞いて、いや後ろの方でちょっと今刃物を振り回してるおじさんがいてとかって、
うん、
何両目ですか、5両目で、わかりました、ありがとうございます、次の人捕まえて、その人は男はどれぐらいの身長ですかとか、そういう
すごいな、
そういう
冷静、
そういう情報をまず、一人ですか二人ですかとか、その犯人は何人いますかとか、持ってるその武器は何ですかとかっていうのをこうまず聞く、
うん、
でね、これね、聞き方にもよるんですけど、うん、そういうのを聞くと相手の人って落ち着く時があるんですよ。
あー、なるほど。
相手もほらもう怖いから状況を誰かに伝えたくてしょうがないけど、何を言っていいか分かんないでしょ、
うんうん、
こっちが聞いてあげるっていうのが大事で、でそれでその人が場合によっては味方になるから、
はいはい、
だから例えばちょっとこう腕が立ちそうな人だったりすると、ね、あるいはこう傘を持ってるとか、
うん、
何かそういう武器になりそうなものがあったら、ちょっとそれ貸していただけますかとかっていう、そういうやり方もあるんですよ。で私の場合は大体いつもいろんなものを大体忍ばせておりますので
ですね、
この間大石あきこさんの、
はい、
ボランティアの振り返り会っていうのがありまして、うん、で西中島のある会議室で行われたんですよね、うん、でそこでいつものようにまあ、簡単にプロジェクターを使ったんですけど、うん、こう資料を映し出していて、うん、大石あきこさんがそれをこう説明をすると、
うん、
で普段だったら前島君が作ったオリジナル の怪しげな刺し棒があるんですけど、いろんな釣り道具とかで作られてる、うん、先端に光る浮きとかつけてるやつなんですけど、
そんなの使ってる、
毎回なんかね工夫して使ってるんです。でそれがまあその時に限って忘れてたんですよ、
うんうんうん、
で何にもその刺し棒がないと、
うんうん、
でまあ、一応私その時リュックの中に、
はい、
実手を入れておりまして今現物がそのテーブルの方にございますけど、実手が
これ
しっかりした実手、
そうですね、すごいですね、
もうこれリスナーの方からいただいたものなんですよ、
結構重たい、
私もずっと大事にしておりまして ええ、このぐるぐる巻きにこうふさののね色がこう紫ふさなんですけど、うん、だいぶちょっとここは、
ね、そうですね、
色あせたりしてますけど、うん、まあ大事にずっと使ってるんですけど、うん、それをまあバッグの中に入れてたんですよ何のため入れてるかっていうと、まあ受け狙いと申し上げておきましょう。
あ、そうだね、防御じゃないですか。
何かもちろん防御には使えますよね、うん、ええ、でまあそれでそれをね、横に前島君がいたんですよね、うん、こんな持ってきたんだけどねって言ったら、うん、前島君がニヤッとしてそれそのままちょっとじゃあ渡してきますおいおいおいおいおいっておいさん渡しちゃったですよ、うん、で渡してどうすんだろう、こんなの嫌だって言うかなと思ったら、うんうん、意外とノリノリで使い始めて10手でこう差し棒代わりにこうで、それをあまりに絵面が面白いんで、うん、そのちょうど私前の方にいたんで、うん、写真をパシャッと撮って、うんうん、でそれをインスタとかツイッターでこう出した途端、うんうん、バズるバズる、う
ん、見ました、私も見ました、
見ました、
おもろ、
めちゃめちゃバズっちゃってええすげえかっこいいとか大石さんやるとかって、維新を御用だとかみんな書いちゃって
そうそうそう、本当維新ですよね、
もう早く維新を捕まえてとかそういうのがあってえらい盛り上がっちゃって、はい、まあなんかすごい持ってきた甲斐があったなと、
あれ面白かったですね、
まあまあそういうようなことがございまして、うん、まあだからまあ普段ね皆さんもね、ぜひバッグの中に10手をねこれは10手じゃなくて10手ですからね、
10手
をね、
重いっすわこれ、
まあまあ武器ですから、うん、これで殴りゃ下手が死にますね、これ、鉄の棒ですからね、でまあそういったものを使うとか、うん、あとこれはまあもう何かが話したことあったかな、私別な時はですね、
うん、
スコップを持ってます、
うんうん、そうですね、知ってます、見ました、
折りたため式のスコップ、キャンプなんかで使うやつで、はい、すごいコンパクトになるんですけど、はい、いろいろありますよ、中国製のやつとかいろいろ安いのとかあるんですけど、私が持ってるのは全部総金属製のやつで、柄の部分も全部金属 でしかもコンパスまでついてるっていうね、方角が分かるっていう、すごい、いるのかっていう、そんなもの、
何か掘るために
そんな機能がいるのか、ね、このコンパスがっていう、コンパスいらないだろうとか思うんですけど、まあ、それをディックの横とかに刺してあるんですよ、でそれは仮に職質を受けたとしても、ガーデニングやってますんでっていうそのためのものですっていうものを言ったり、私の場合は、まあ、一応防災ジャーナリストだっていうふうに、まあ、言ってますし、名刺の裏側にも書いてたりするんで、私こういう仕事なんで、万が一その災害に直面して何かで閉じ込められた時なんかに、やっぱ地面掘ったりしなきゃいかんでしょと、そういった時にこういった道具っていうのは絶対重要なんだから私は常に持ち歩いてるんだという正当な理由はきちんと言う自信があるので入れてるんですけど、それをいざとなったらパカッとこう折りたたみのやつを戻してですよ、それを持っていくわけですよ、ね、でこれそこそこのリーチもありますし、なぜ金属製ですので、
そうですね、
それの面のところでパコンって叩くだけでも結構なもんですし、相手のそのナイフとかをパコンと払うこともできますし、あるいはこうとんがった方を突き立てれば十分に殺傷能力もあるんです
よ、そうですね、怖いですよ、
なので、まあ、そういったことでスコップをぜひね皆さんもね、使っていただきたい、これは、ね、持ってるだけで本当に防災面で本当これマジで役に立ちますから、どんなのがいいかっていうのをお尋ねになりたい方は私に直メールください、アマゾンのリンクを教え
アマゾンで買ったんです、
アマゾンで買ったんです、かなり吟味して買ったんです、買ったら正解でしたね、まあということもありまして、まああとよく、まあ、この番組でも言いましたけども座席が縦になるんだと、ロングシートとか、
はいはい、
あれはね会社とか車両によって一概には言えないんですよ、うん、簡単に取り外せるのもあれば、うん、ちょっとコツがいったりちょっとした道具がいったりっていうものもあるので、うん、必ずしも使えるとは限らないんで、うん、普段やっぱり一度でいいですからいっぺん外してみてください、
うん、なかなか
外れるのかなとかってい
う、なかなか人がいない時乗らない、
こう意外と検索すると乗ってるかもしれないですよ、阪急は外れるとか、阪神、うん、はこうしないとダメだとかっていう、でその阪急の場合は座席がねゴールデンオリーブというカラーがついておりましてね、でゴールデンオリーブアタックとかっていうそういう
楽しんで
楽しむことができますね、あと旧型車両だと阪急の場合は鎧戸があるんですよ、
鎧戸、
ええ、スクリーンが、はい、日よけのスクリーンがアルミ製でできてて、こう鎧、いわゆる鎧戸って言うんですけど、知らない、よくほらカーテンみたいにスーッと出てくるんです
けど、ああ、ガラガラって重いやつ、
重いやつ、
あれ鎧戸って言うんです
ね、鎧戸です、あれが外れりゃいいよね、
あれ
外れりゃす
げえ、
鎧だからね、いやアルミだから大丈夫と思う、
あ、そうなんですか、ね、あのシャロの時にもうなんか
あれ重いんじゃなくてね、摩擦で固めてあるんだけど、
あ、そういうことですか、
ね、だからそうでないやつとかはね、今もあの布っていうか、
うんうん、そうですね、
カーテンになってますけどね、うんうん、まあまあそういうようなことで、だからいろんなものを使うということですね、うん、まあいずれにしましても、あの自信のない方はなさらない方が、
そうですね、ちょっとむやみやたらにやらない方が、
はい、私みたいにあの変わり者が、あの戦いに、
そうですね、腕っぷしがあって、なんか知識がある方に、
でもあの相手がガソリンとか持ってて、火をつけるようとしている場合は、うもうあの
もう無理です
ね、無力なので私も逃げます、
うん、は
い、で、でその時にやっぱり重要なのは逃げる誘導をするということで、みんな我先に逃げようとするじゃないですか、
そうですね、
この間もほら、いわゆる貫通扉のところで、あそこ狭くなってボトルネックになるじゃないですか、そこでみんな引っかかっちゃって、で、飛び出たおじさんかなんかがこけるシーンが映ってたでしょ、あ、みっともないですよね、
はい、
いい大人がね、本当にあそこで、ね、整然とね、はい、小さく前にならえとか言いながらね、そういう、
そうですね、
こう前に習えなのか前へ習えなのか、そこで君は分かってるのかとかって、そういうようなことをこう軍事教練をその場でやるという、そういうことも含めて、ぜひね、皆さんも戦っていただきたいと思いますね。でもあのほら車両に、なんかあの SOS 何かあったらここのボタンを押して通報してくださいっていうのがある車両があって、でただボタンだけのやつもあれば、押すとあの車掌さんとかと会話ができる形式のもあるんですけど、時々思うんですけど、あれみんな全車両で押したらどうなるんだろうね、あれどういう会話になるんだろうね、あれ
ね、えみんなで同時会話はできないでしょうね
と思うんだけど ね、だからそこら辺ちょっとどうなのか、誰か詳しい人があったら教えてほしいな
と、ちょっと鉄オタの方、
思いますけども、続きましてこちら、愛媛県四国中央市からいただきました、54歳会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人、
ありがとうございます。
久しぶりに歌うテールライトを拝聴し感動しています YouTube に上げたところ大好評でございまして、途中はいろんなあの曲をかけてるんですけど、その部分はあのいろいろ引っかかるんで全部カットしまして、まあ、それでもあの引っかかるんですけど、あの最後に夜明けの仲間たちって曲が流れるんで、あれで著作権で引っかかってるんですけど、なのであれいくら見てもらってもうちの収益にはならないんですけど、でもまあ、あの結構喜んでいただいてるんですけど、まあ、これはあの元ネタはTBS ラジオで昔放送しておりました、歌うヘッドライトという、マジで知ってる？
知らないです。
知らない、
うん、
あの午前3時から
余計知らないですね、そんな、
あのオールナイトニッポン第1部ってのは、まあ、あって、まあ、午前1時から午前3時までの2時間あって、で、ね、でその後オールナイトニッポン第2部っていうのもあるんですけど、そのネットチェンジしちゃうんですよ、多くの放送局、特にローカル局は。だから3時まではあの NRN っていうんですけど、これはあの日本放送と文化放送をキーステーションにするネットワークのことなんですけど、で、TBS をキーステーションにするのが JRN っていうんですね。でそのだから NRN から JRN にネットチェンジしちゃうんです、3時で。そうするとあのせっかく第2部オールナイトニッポンの第2部が聞きたいのにさーとかって言ってる人たちが、そのトラックのうんちゃん向けの番組を無理やり聞かされるという、これがね1979年だか8年だかそのあたりに全国に一気に起きたんですよ。それまではねローカル局でもねほとんどねオールナイトニッポンの2部までね、朝の5時まで聞けたんですよ。あ、
そうなんですね。
なんだかしないけどね、その急に歌うヘッドライトが割り込んでくるようになって、で、まあ、NRN でもう一つ その文化放送は、文化放送は夜中はセイヤングっていうラジオ番組をやっていて若者向け でその後、日野自動車提供の走れ歌謡曲っていう、その同じようなものを、でこう走れ歌謡曲対歌うヘッドライト、まあ、日野対いすずっていう、ことですね。でまあそのいすず歌うヘッドライトの、まあ、ほぼほぼ完コピを この完コピができるっていうのが、まあ実は他にもあの完コピの番組いくつもありまして、え、あのジェットストリームとか、うんうん、NHK で昔やってたクロスオーバーイレブンだとか、あと全国歌謡ベスト10だとかの、そういう完コピをやってるのがあるんですけど、まあ、今回は、久しぶりにこの歌うテールライトということで、ご紹介させていただきました。でお便りに戻ります。そういえば1976年頃から TBS ラジオキーステーションに全国ネットされていた夜のミステリーでしょ。いやそういうタイトルですというミニ番組がありました。昨年ネット版で復活しています。あ、そうなの。
へ
全然知らない。 FMC もそういうのを作ってませんでしたっけ。ぜひ怖いやつを作っていただければと思いますということでいただきました。夜のミステリーっていう番組がありまして、
怪談話ですか。
まあ、ほぼほぼそうです。まあ、いろんな、原作のある怖い話もあれば、あの体験実話シリーズといって、まあ、全国のリスナーがこう投稿したか、本当に投稿してるかとか知らないですけど、甚だ怪しいですよね。でそれをあの構成スクリプトしたものがあって、でね当時はね、まあ、今で言うとすごいキャスティングですよ。
へ
え、もうあの毎回毎回いろんな、だから有名な俳優さん、当時の俳優さんかなり出てますよ。
そうなんですね。
あのちらっとあの前ウィキペディアかなんか載ってたのだいぶ前に見たんですけど、それこそ西田敏行さんとか、
へ
有名どころもいっぱい出てますし、あとそうですね、私が一番印象に残ってるのは戸浦六甲さんですね。戸浦六甲、まあ、僕はあの大好きな俳優さんで、あの人も結構若死にしたんですけど、大阪の人で、もともと高校の前生で、大阪高校ってありますかね。大阪高校でなんか英語かなんかを教えてた先生で、それで映画とか演劇にも通じていて、で大島渚とね、なんかね同級生かなんかだったんで、その縁でなんか関西弁が喋れるキャスティングを手伝ったりしてて、気がついたら自分も出てたと。でその顔があの結構こうあのなんですか、このあのこの目のさ、目の下のそのクマがね、
はい、
結構出ててね、悪人顔してるんですよ、普段はねニコニコ、普段はすっごいあの笑顔の素敵なおじさんなんですけど、あのやっぱりこう時代劇とかやるとその 悪さがこう際立つ、でいい声の人なんですけど、で、まあ、あの悪役俳優として非常にこう鳴らした人なんですけど、でも声がいいんで、だから声優としても結構活躍してて、
そうなんですね、
でこのね夜のミステリーでよく出てましたよ。
へ
出演戸浦六甲っていう、だから俺あのそのこの番組で戸浦六甲の名前を覚えたんですよ。
まあそうなんですね。
ええ、あの構成菅沼定健、音楽アドバルーン、出演は戸浦六甲でしたっていう、そういう、もう完全に覚えてますね。で、いろんなものがあって、で、まあ、これをですね、あのパクったことがあるんですよ。もう完全にパクったんですよ。
基本パクって、
パクリですこれ。あのいただいたエッセンスをいただいたとかじゃなくて完全にパクリです。もうあのよくね人のねあの番組のとかをねパクるなんて最低だとか言ってるくせにね、これに関してはね本当ね、本当は臆面もなくもう全くもう素面でパクってやりましたけど、ラジオヘルハウスってタイトルで、あの福岡で、福岡 RKB ラジオで、放送いたしました。
あ、ま、そんなちゃんとした放送局でやったんですね。
そうです、毎週、
ね、
毎週放送した。
すごいですね、
これあのだからこの本家はなんかちょっと怖いよ、なんか音楽がピューンみたいな音が聞く、夜のミステリーって言って、それでそこで急になんかあのなんかあのアコーディオンっていうか手回しオルガンってあるじゃないですか、はい、あれみたいななんかちょっと明るい音楽が急に流れてるんですよ。
へえ、怖い、逆に
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタブルーとかっていう音楽なんですけど、それがしばらく流れた後にまたダダーンとか音がして、体験実話シリーズとかって言って始まるんですよ。で大体15分ぐらいのやつで、それはあの全く完全にコピーをいたしまして、 せっかくですから今日はご用意させていただきました。多分これを聞いている薬師寺君がうわ流すのかというふうに今思ってると思うんですけれど、ラジオヘルハウスいろいろあったんですよ、
うん、
これあの私が全部あの技術、はい、演出脚本全部私が、番組の中では唐沢寛という名前になってますけど、うんうん、これはあの福岡地区限定で使ってた私のペンネームなんですけど、うん、今日は、弾けないギターという、作品がございまして、それをですねちょっと聞いていただこうかなと思います。ではラジオヘルハウス弾けないギター
。ラジオヘルハウス体験実話シリーズ弾けないギター。この作品は北九州市にお住まいのペンネーム光一さんから寄せられた恐怖の体験をもとに構成したフィクションです。
おかしいなあ、どうしていつも会ってくれないんだろう。私がこの古ぼけたギターを手にしたのは高校1年生になったばかりの春のことでした。3歳年上の兄が不慮の死を遂げて、その形見としてこのギターは私のものとなったのです。あれから2年が過ぎました。
あ、またやっちゃった。
兄はこの交差点で曲がってきた大型ダンプに巻き込まれて死んだのです。手や足や胴体は見るも無残にすりつぶされ、アスファルトの上には肉片や血液が飛び散り、周囲の誰もが即死だろうと直感したそうです。しかし兄は生きていました。自分の肉体の一部の変わり果てた姿を激痛に苦しみのたうち回りながら見ていたのです。そしてさらに兄の目線は近くの楽器店で買ったばかりの中古ギターに注がれていました。一度もまともに弾くことができなかったギターをぼんやりと見つめながら兄は死んでいったのです。代わりに自分の体から濁流のように溢れ出る血液の音を耳にしながら、それ以来このギターのチューニングは全くと言っていいほど合ってくれないのです。合ったとしてもすぐにダメになってしまう。まるでわざと弾かせないように誰かの意図が働いているかのように。
無念のうちに死んでいったお兄さんの意志がそのギターを誰にも弾かせないようにしているのでしょうか。ひょっとしたらあなたの周りにもそんな楽器が埋もれているのかもしれません。ラジオヘルハウス体験実話シリーズ弾けないギター。 出演薬師寺三郎、案内足立秀也、音楽富田譲、作演出唐沢寛でした。
いかがですか。
薬師寺さんやった
もろパクです。もう分かる人が聞いたらもろパクもいいところです。
あれは訴えられたらしないんですか。それは
いやいや、あの同じくあの JRN 系列曲でござい
ます。あ、なるほど、そういうことですね。
タイトルも別ですし、あくまでリスペクトということでございまして、はい、こういう番組を毎週やってたわけですよ。まあ他にもありますね、船底に、人がこう閉じ込められてしまうっていう、その船を作ってる最中に船底にこう閉じ込められた人が10日間ぐらいそこの中を這いずり回って死体となって発見されていて、でそれがこうドック入りして死体を発見したわけですよ。でこの際もう一人人柱を入れておこうっていう話になる話とかですね、
怖っ。
とかあとなんか狂ったあの歯医者がいましてね。で虫歯でこうあの治療に来たおじさんがいてですね、でこのあのそのジョイが、ちょっと削りますねとかって、でうわーっとか言いながらこうもっと削りますねとかってガンガン削ってて歯がなくなるっていう、そういうあのずっとあのもう嫌な音をずっと聞かせるやつ、キーンってやつ、
嫌だそれは、嫌だ。
それとかあの時は確かね電気ドリルでその音をあの、とかあといろいろありましたね。なんかねチラシ配りっていうやつもありましたね。これあの路上でチラシ配ってるじゃないですか、
はい、
であのみんなほら冷たいじゃないですか、受け取ってくれなくて、でさらに悪いやつがいて、体当たりしてそのチラシ配りを邪魔するやつがいたんですよ。でこうあのその恨みがこう爆発する話とかですね。もうそういうのが
どんな話、
ほとんど私 の創作なんですけど。
フィクションですね。
フィクションですよ。いや全部フィクションですよ。今のだって体験実話シリーズとか言いながら弾けないギターとかっつって。これあの薬師寺君なんかあの来るみたいですよ。
ああ言ってましたね。
来週来るらしいですよ。
そうなんですね。
薬師寺が当たったからね、あの今回あの入れますから、
来てくださいね。ありがとうございます。
千葉県から行ってくれますか。
ああそうなんですね。
ということで、ございまして、まあこういうなんかまあなんか五感を刺激するようなそういうあの番組と言っていいかもしれませんね。恐怖番組ってやっぱ真剣に聞くんですよみんな。
なんかね怖いもの聞きたさみたいな。
なんかすごいいいコンテンツになると思うんですよね。だからあの本来あの放送局夜中の番組とかでそういうのやってみりゃいいんですよ。やってんですかね今そういうなんか、まあ、夏場とかひょっとしたらちょっと
やってるかもですね。
あるかもしれないですけど、まあほらどうしてもあのなんか稲川淳二風のやつとかはね、
そうですね、それになってますね。
やっぱもうちょっとこうちゃんとしたあの怖い話、やっぱ怪談というやつをやりたいですよね。やっぱりね、あの一流斎貞水師匠、人間国宝のような立体講談のようなものをぜひやってみて。知らないですか、一流斎貞水
師匠。知らない。
こうあの自分でコントロールするんですよ。こうあの講談をこうするときに、目の前にこうあの剣台というかこうあの台が用意されてあって、でそこに実はその装置がその照明のスイッチとかそういうレバーがこうあるんですよ。それをいじりながら、でそこにその自分の顔にその緑色の光を下から映すみたいなことがやって、はいはい、でこう急にあの怖いところ怖いシーンになるとその緑色にグッて変わってグッてこうあの客席のに見据えて、お恨みいたしますとかっていうもうゾゾゾゾゾっていうそういうそれ立体講談って言うんですけど、こういうあれをそのラジオ版で何かこうやるとかっていうのをね、ぜひやって、まああのこれネット版のやつは僕は知らなかったんでちょっと後でチェックしてみたいなと思いますが、ということでございまして、ぜひね怖い番組、やってみたいですけどね。どうですか、やってみたいと。
ちょっと怖いの苦手なんで。
怖いの苦手。なんかお化けがいると信じている。
お風呂入れない。
お風呂入れない。
入れなくなっちゃう。
ああそうですか。 目を当てたらその目の前に、
ホラー映画とか見たらダメですね。
あ、そうですか。
もう、もう目開けて髪の毛洗いますから。
目開けて髪の毛、
はい、
その方が
必死、
はあ、
必死ですもん、
はあ、昔髪の毛洗ってたら足元がこうもぞもぞもぞっとして、
うん、
なんだ気持ち悪いなと思ってこう、うん、薄目を開けたらでっかいムカデが上がってくるところです
嫌だ、お化けの方がいいわ。
あれはビビったっすよ俺慌ててこうお湯をバッてかけて排水口に流しましたけどね排水口から上がってきたんですよ。
上がってきたでしょ
うね、昔の熊本のルネディ築80年の
流しても上がってくるじゃないですか、また。
ええ、もう必死でもうじゃん流してんで、
大丈夫だと思います。そっちの方が嫌だな、
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。